Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です、
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ44です、
はい、
今回のテーマは龍子の剣、
はい、
ということでね、
はい、
こちらももう知っている方は知っている、うん、知らなくてもネットでのネタとして知っている方も結構いるんじゃないかという
ね。そうかそうか、そうです。
うん。あの、有名なセリフがいろいろあったりしますから。
はい、はい、はい。
こちらね、
はい、
1992年9月24日に発売されたネオジオでの対戦型格闘ゲームということになってるんですが、これネオジオの100メガショック第一弾ソフト。
ね。うん、そうなんですね。
ねえ、これ当時テレビ CM も結構流れてたんで、それを覚えてる方もいらっしゃるのかもしれないですけど。
あれ、なんていうんですか、あの、仮面の人って名前あるんですか？
あれね、ゲーマンってやったかな。
そうなんだ、もう全然知らない。
そうそう。
ネオジオ仮面かと思って。
そうそうそうそう。キャラクターとしてね、
うん、
ゲーマンとかね、
うん、
デザインされたあの、のぼりがね、
うん、
お店に飾ってあって、で、うん、ネオジオっていうのが確かその販売もしてたんですけど、レンタルもしてたんですよ。レンタルゲーム機の初めてのハードじゃないかな、確か。
ああ、そうか。
うん、確かね、やってたと思う、当時。うん。あの、やっぱり1台がね、結構高いハードだったんで、5、6万したんちゃうかな、ハードだけで。
うん。
で、カセットが2万ぐらいしてたから。
そうそう。カセット、でかいっすよね。
うん、そうそうそう。ただ、ゲームセンターと全く同じものが家で遊べるというのが売りだったんで、
うん。
そこはね、本当にあの、嘘偽りがない状態だったんですけども。まあ、そのネオジオっていうハードでの100メガショック第一弾ソフト、まあ、この100メガショックというのもいろいろあるんですが、ね、あの我々ファミコン世代からすると100メガというとね、
いやすごい
すごい
大台も大台ですよこれ
ね、
うん、
でね、この頃はストリートファイターがもうすでに人気があった頃で、
はい、
そちらはだからカプコンのタイトルですけど、うん、こちらも SNK というね、
はい、
当時ここら辺りから徐々にこうカプコンのライバルという立ち位置をね、
うん、
はっきりさせていくメーカーなんですけど、
うん、
で今回はあのこの龍子の剣1作目と2作目、
はい、
ちょっと合わせてね、
はい、
話していきたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではね、オープニングでも言ったんですけど、まあ、この龍子の剣の一作目出たのが1992年の9月24日なんですが、
はい、
続編のね、龍子の剣2というのが、
うん、
1994年2月3日に発売されてます。で、これ間2年あるんですけど、
うん、
この間に発売されたタイトルもかなり重要なタイトルで、
うん、
龍子の剣一作目出た後、同じ年、はい、1992年の12月10日に画廊伝説2が出てますね。
ですね。
で、その翌年、1993年7月7日にサムライスピリッツ。一作目ですね。
あ、はい、あ、一作目か。
そうです。
そうか。
で、この同じ年、1993年の9月16日に画廊伝説スペシャルが発売されてます。
あ、画廊早いな。
はい。
へー。
だから、これ、龍子の剣1が出た後のこのラインナップは、もう SNK 黄金期。
確かに。
第一次黄金期ですね、これ。
だって、92年って、
はい。
他もいっぱい出してて、格ゲー、
ね、出してましたね。
ね、なんだって、あの、チャタンヤラクーシャンクが。
もうそれ伝わるかな。
ミッチェルからね、出てますし。
はい。有名な。
ね、はい、ダイノレックスもね、タイトルから出てますし。
それ伝わるんですか？
あ、じゃあ、まあ、真面目に言うと、ワールドヒーローズも出てますよね。
そうですね。はいはい、はい、うん。
まあ、あと、藤山バスターも出てる。
あの、本当に、ストリートファイター2がね、売れたおかげでというか、影響で、はい、
うん、
たくさんのメーカーからたくさんの格闘ゲームが、
出ましたね。
発売された中、
うん、
満を持してこの龍子の剣が出て、
うん、
その後同じメーカーね、SNK から立て続けにね、
うん、
画廊伝説、サムライスピリッツというね、
うん、
もう本当に格闘シリーズの柱と言われるものがね。
いや、本当そうだな。
うん、
そうか。スト2は前やりましたけど、
はい、
ずっとスト2やってたから、
そうです。
ブームをかなりやっぱり作ってくれたのは、
はい、
そこら辺のゲーム、SNK あってですね、これ。
そうですね。やはりこう、少年漫画とかでもよくあるんですが、やっぱ主人公を引き立たせるのは強力なライバルがいてこそ。
うん、うん、うん。いや、ほんとそう。
いうことで、
うん、
本当にこのカプコンがもう格闘ゲームで一世風靡してる中、
うん、
突如現れたこの SNK が作った、この龍虎の剣から始まる格闘タイトル連発が、かなり業界盛り上げたと。で、ネオジオのね、メリットというか、基盤がね、安いんですよ、これ。他のアーケード基盤に比べても。なので、ゲームセンターからしても導入しやすかったと思いますね。
なるほどね。なんか、カセットですもんね。
そうですね。
なんていうか、だから僕ね、当時ちょっとゲームセンターでアルバイトしてまして。
ああ、はいはい。
はい。中に、入ってるカセットが、なんか、事務所に置いてあって、貸してくれたから、もう持ってっていいよ、みたいな。やってる人はゲームあんま興味ないからね。で、ネオジオ持ってる友達ん家に持ってってやろうって思ったら、ビューポイントを持ってったら、入らなくて。
そうですね。
ゲーセンのカセットはでかいんですよね。そうですね。もっとでかい。
やっぱ企画がちょっと違うんで。
そうなんです。
はい。
あれが
データ的には同じなんですけど。は
い。そうそうそう。
で、ゲームセンターでの SNK の筐体は MVS と言われるやつですね。マルチビデオシステムっていう略なんですけど、まあ一つの筐体に複数カセットが刺さると。
そうそうそう。
で、筐体についたセレクトボタンで、その中からゲームを選んで遊べるというのがすごく画期的で、しかもゲームセンターからすると1台のスペースで、
うん、
複数タイトルが置けるということで、結構重宝されてたみたいですね。
いやーですよ。確かに、それはそうだ。
まあそういうそのハードウェアとしてのメリットもありつつ、当時人気のこの格闘ゲームというタイトルをこれだけこう連発してたということで、私のね、個人的な記憶ではこの画廊伝説スペシャルなんかは本当に一つと並ぶぐらい人気あってね、ゲーセンで。
あった。スペシャルはすごかったです。
かなりスペシャルはもうめちゃくちゃ遊んでましたね。まあ今回は龍虎の話なんで、この、ちょっと置いときますけど、
はい、
画廊スペもね、がっつり行きたいとこであるんですが。
まず、龍虎が。
そうね。
今回ね、川崎さん、龍虎話してくださいよって言ったんですけど。
そうそう。長谷川さんのリクエストでね。
なんかね、はい、やっぱね、画廊より、龍虎を先に聞きたいんですよね。
はいはいはい。まあまあ、順番でもそうですからね、確かに。
ゲーセンでインパクトがすごいあったんですよ。
ああ、確かに。
龍虎僕は。
確かに確かに。まあ、じゃあその辺のね、長谷川さんの思い出も混ぜつつ行きましょうかね。
は
い、で、この
龍
虎の剣の、まあ、一作目というのが、
はい、
かなりね、その特徴として、ストリートファイター2とか他の格闘ゲームとはもう一線を画すぐらい個性的な特徴が結構あるんですよ。だその辺の話をしていきたいんですが、まずね、一つ目がね、対戦格闘ゲームなんで、まあ対戦するときはね、複数のキャラの中からそれぞれ 1P 側 2P 側でキャラ選んで戦うというのはまあストリートファイター2と同じなんですけれども、
はい、
一人用ね、一人用で遊ぶときに、ストーリーモードっていうのが入ってまして、それでお話を重視するために、コンピューター戦では二人しか使えないです、キャラが。
そうなんですよね。
で、このタイトルの龍虎と言われる、
はいはいはい。
龍とロバートという二人のキャラだけしかストーリーモードでは使えなくなるというのがすごく特徴的で、まあスト2で言うと龍と剣しか使えないみたいなね、感じの作りになってるんですよね。で、これがなぜそうなってるかというと、このゲームのもう一つの特徴が演出がすごく多いんですよね。ゲーム中演出というか。
そうですよね。
で、ストーリーがですね、まあこの、主人公のリョウの父親がまあ失踪したと、でその後ストリートファイターでリョウがお金を稼いで、妹と二人で暮らしてきたらしいんですけど、ある日その妹が何者かにさらわれると、でさらったのがサウスタウンに住む何者かであることが分かったリョウは、同じ道場ね、極限流道場の友達のロバートと共に極限流空手を武器に妹の奪還のためにサウスタウンへ向かうという、非常にこのハリウッド的な、
そうですね、
もう本当にね、もうハリウッド映画見てたら馴染みのあるお話。 分かりやすいお話があってですね、これを一人用では間に演奏入れながらじっくり見せるというのが、うん、当時一人用でね遊ぶときにストツーとかだとねコンピューター倒してって最後ボスと戦うぐらいしかなかったんですが、うん、お話仕立てでね間々にキャラのセリフとか、
うん、そうですね
が入ったりするところですごくこう臨場感のある演出がされてたと、
うん、
この辺なんかはやっぱりインパクトがあったと思いますね。
ありました、
うん、であとはねそのこれさっきこっちの話しましたけど実はもうパッと見で明らかに他のゲームと違うところがあると、
うん、
それがねキャラクターの大きさね。
そうでかい
当時のそのネオジオの機能の一つに拡大縮小というね、
うん、
スーパーファミコンでも特徴として宣伝してましたけど、
うん、
で、これが格闘ゲームでどう活かされるかというと、そのキャラクターの距離によって大きさが変わるっていうことになるんですね。
うんうんうん、
だから 1P と 2P のキャラが近づくほどにキャラが大きく見える。
うんうん、
で、一番近づいた時は、もうほぼ画面の半分以上、キャラクターが映ってるみたいな状態になって、もうめちゃくちゃキャラクター大きいんですよ、これ。
でかい。
うん、これがね、もう本当他のゲームとはもう全く違う見た目でね。
うん、迫力がありましたね。
ね、パッと見てすごいと感じるとこでしたね。
うんうん。
で、今度逆に画面端端で離れるとすごくちっちゃくなって、すごく遠くにいるように見えると。で、背景も遠くまで見渡せるようになるという感じで、なんでしょうね、その臨場感というか。
うん。
で、この辺の技術っていうのは、後のサムライスピリッツとかね、他でも拡大縮小は活かされてて。
はい。
サムスピも離れるとキャラちっちゃくなってたでしょ。
そうだった、そうだった。
寄った時の大きさは竜子ほどじゃないけど、
うんうん、
離れた時にはちっちゃくなってたんですね。
ああ、うん、確かに。ああ、だからやっぱり竜子はでっかいからインパクトが
そうですね。
あったからよく覚えてるんだな。
あれは多分同じ時に出ていたストツとやっぱ何か勝てるところを見せないとというのでキャラクターを大きくしたんだと思うんですよね。やっぱり、うん、でそれはすごく遊ぶ側にアピールとしては成功してると思うんですけど、
うん、
でですねこのキャラクターが大きいということに関係もするんですが、
はい、
このゲーム、まあ、比較対象としてスト2が分かりやすくて、
うん、
スト2と比べますけど、
うん、
ゲームスピードがね遅いんですよ。
ああそうか、
そうそうそう。で、これは、要するに重量感を出すため。
ああ、なるほど。
重いパンチとかね。
うんうんうん、
重いキックというのを出すために、
うん、
いわゆる強攻撃という攻撃はすごくこう、遅いんですね。
うんうん、
で、ゲームテンポとしてもこう、吹っ飛んで、転んで起き上がるまでが結構長い。すぐにこう、パッと起きるというイメージじゃなくて。
うんうんうん、
この辺なんかも、そのゲーム全体のスピード感とか重量感としては、今で言うとモンスターハンターみたいな感じですかね。あれも当初、ゲームスピードが遅いとか、
うん、
ね、武器振るのが、遅いと言われたもんですが、あれはやっぱ重量感を出すためというかね。
うんうんうん、
あれと同じことをこう、リュウコは狙ってたんだと思うんですけど、
うん、
で、重量感があるとかとともに、そのリアルを目指すということで、
うん、
通常技、キャンセル必殺技というのができなくなってます。
ああ、やっぱないんだ。
これ1作目だけかな ?2 作目はあったような気もするけど、
うんうんうん、
その代わりに必殺技の威力がすごく強い。はい。必殺技ですからね、そもそも、
うんうんうん。
必ず殺す技と書いて必殺技ですから、
はい。
ペチって当てて、それは弱パンチぐらいしか減らへんっていう方がおかしいわけですよ。
確かにね。持ってますよね、うん、そんなんじゃね。
必殺技じゃない。はい。必殺技じゃないです。
うん、
だから、必殺技というのが本当に必殺の威力を持ってたと。
うん、
さらにこのゲームね、
うん、
もう一つ特徴、まだありますけど、気合ダメ動作。
うん、
まあ、気力ゲージというね。
ありましたね。
体力ゲージと別にもう一個ゲージがある。
うん、
で、この気力ゲージというのがこの竜子の大きな特徴の一つ、
うん。
で、これ何するかっていうと、気力が溜まってないと必殺技が使えないというね。
うん、
気力が溜まってれば溜まっているほど必殺技を出した時に威力が上がる。
うん、
で、ゼロの時は、例えば、飛び道具ね、
うんうん、
出す必殺技だと気力がないともう飛び道具自体が出ないとかね、
うん、
そういう風な演出がされてます。で、この気力ゲージマネジメントが結構大切なゲームなんですが、
う
ん、これどうやるかっていうとね、ボタンを押しっぱなしにすると気力を貯めるポーズをして気力が貯まる、
うん、
はーって言いながらね、
うんうんうん、
ゲージがビューっと増えていくと。
ちょっとオーラが出ますよね。
そうそうそうそう。で、まあこれで溜まったら必殺技を打つと強い技が打てるというんですが、
うん、
これじゃあ相手の方何もできないかというとね、相手挑発できるんですよ。
うんうん、
でこの挑発っていうのもこれ多分リュウコが初めてだと思うんですけど。
ああ、そうかも。
挑発っていう、これね、専用にボタンあるんですよ、ちゃんと。
うん、
挑発ボタンが専用に1個用意されてまして、
贅沢。
ネオジオはボタンはね基本4つボタンなんで、
うん、
A ボタンがパンチ、 B ボタンがキック、C ボタンが特殊動作、D ボタンが挑発というボタン構成なんですが、
うんうん、
この D ボタンを押すと挑発という動きをして相手の気力ゲージをちょっと減らせる、
うん、
でこれどうなるかっていうと、離れた位置で敵が気力溜め出すと挑発を連打して増やさないようにするという、
うんうんうん、
なかなか不毛な、
そうですね、
ことになると、ちょっと面白いことになるんですが、で、この辺がね、あの、竜子の剣というと、
うん、
思い出す方も多いところじゃないかなと思うんですけどね、
この気力ゲージ。そうですね、
うん。で、このゲーム、あの、そもそもね、実は飛び道具自体あんま強くないんですよ。
あ、そうですか？
うん。出るの遅いし。
ああ、そうか。
あと、あの、実は弱パンチで相殺できるんですね。
え、そうなの？撃ち落とせるんですか？
はい。後方剣とか来た時にタイミングよくピッて弱パンチ打つと消せるんです。
あ、そうだったんだ。
うん。
へえ。
仕様なんです、そういう。
へえ。
なので、実は実践的に言うと、
うん、
気力減らした上で至近距離で撃つ方が強い技とかもあるんです。
あの、空打ちみたいな方が。
そうそう。あれやった方が出るのが早くて隙がないとかね。はいはいはい、なんかちょっと矛盾したことが起きるんですけど。
でも面白い、それは。
ただまあ威力はないですよ、
当然、うんうんうん。
まあそういうことが起きたりとかね、するんですけど。で、もう一つね、
うん、
特徴として、その演出の一つなんですけど、
はい、
外見が変化する。
そう。ね。
これもね、そのさっき言った、キャラクターが大きく表示されてるというところに、この変化がある意味があるんですけど、
うん、
顔がね、どんどん腫れてくるんですね、ダメージを受けると
。ボコボコになりますよね。
そうそうそうそう。
怖い、あれは。
これ、初めて遊んで気づいた時、びっくりしますよ、これ。
うん、うん。
その、今までの格闘ゲームって、やっぱり殴り合ったら、変化するのはその体力ゲージだけなんですよね。
そうですね。う
ん、で、体力ゲージが減ることで、あ、今ダメージ食らってるなっていうのが分かるようになってるんですが、
うん。
竜子の剣は顔がどんどんボコボコになってくると。
そうです。
いうので、ダメージ食らってるのが視覚的にキャラクターを見るだけでわかる。
表情でね、わかる、ね、
うん。うん。
怪獣物語と一緒です。
で、確かね、フットワークの構えも体力減ったら変わってるんちゃうかったかな。
ああ、そう、
ね。確かガードが下がったりしてなかったかな。気のせいかな。まあ、顔がね、ボコボコになってるせいかもしれないですけど。
うん、いやー、でも結構えげつない感じになりますよね。
ですよね。結構あの、痛々しい感じになって
る、ね。なるなるなるなる。だから、動きが遅くて、一撃が重いのと、そこはすごい合ってるんでしょうね。
そうですね、
うん。
やっぱりそういうリアリティという部分で、他の格闘ゲームよりも、こう、殴っている感じとかを表現したいというところがいろいろシステムに反映されてて。う
ん、なんか説得力が、うん、
そうですね。
ね、
あの、かなり差別化されてると思いますね、
うん、
他のゲームとね、
うん。
で、この外見の変化っていうのが、その、ダメージ表現だけではなく、
うん、
必殺技で KO したりすると、服が破れたりすると。
うんうん、
で、もしくはフィニッシュで、あの、普通とは違うダウンポーズを表示するとか、そういう演出が入ってたりするんですね。
うん、
KO された時だけ専用のポーズが出るとか、
うん。
で、この服が脱げるっていうのは、その、女性キャラにも当てはまってて、
うん、
これもね、竜子語る上では非常に有名な脱衣ダメージというね。
うん、そうですね。
で、これが最大限に活かされているのが、キングっていうキャラなんですけど。
うん、
これあの、出てきた時は、ムエタイ使いのバウンサーっていう、設定で、ね、清掃したキャラなんですけど。
うん、なんか、シュッとしたね、金髪の美少年というか。
うん、そうそうそう。ところが、このキャラクターをね、必殺技で倒すと、
うん、
服が破れて実は女性だというのがわかると。
そう。
この辺はね、非常にドラマチックで、
うん、
かっこいい演出だと思いますね、やっぱり。
なんかでもそう考えると、その当時のね、ちょっと B 級映画とかってこう、うん、エロス&バイオレンスみたいなの
があった
じゃないですか。
うん、
そういう感じもありますね、ストーリー
は。いや、でも、今思えばね、この男装の霊人っていうキャラはかなり早かったんじゃないかなと思って。
うんうん。なんか、人気ありますもんね、キングはね。
いや、
ね、
キング、私も個人的にすごい好きなんですよ。かっこよくて。うんうん、で、その、戦ってる理由も、その、病気の弟のために。
あ、そうそうそう。
っていうね。
でも、自分は、ムエタイでね、足技が強いっていうね。
そうそうそう。
ここら辺の対比とかね。で、結構、ちゃんと構えが、ムエタイですよね、
そうそう、
キング、ね。
そうなんですよ。結構、その、キャラごとのね、
うん、
使う格闘技の特徴とかも再現されてまして。
うん。
で、この、キングは、脱衣でフィニッシュすると、あの、セリフまで変わるっていうね。
うん。
急に女セリフになる。
そう。私ってなる。
そうそうそう。この辺なんかはちょっとこう、ラブコメというかなんか。
うん。うん。
漫画っぽい感じではありますが、
うん、
この辺も含めて演出としてはすごくこう面白いことやってるなと。
そうですね。
うん。うんうんうん、であとはあのコンピューター戦でね、戦う前に掛け合いがあったりとかっていうのも、
うん、
結構やったゲームとしては最初の方じゃないかなと、
うん、
思いますね、これ。専用登場演出があるとかね。
うん。
だこの辺の演出に力を入れていたっていうのはやっぱりドラマチックなものにしたいというところだと思うんですよね。これは当時の他のゲームではなかなかなかった表現だと思うんですけど。
うん。
まあこの流行が出る前のあの画廊伝説の初代もかなりそっち寄りだったんですよね。
ああ、確かにね。
あれもかなりドラマチックな設定で演出も多めに入ってましたし。
うん、あれもでも3人しか使えなかった。
そうです、そうです。
確かにそこも近いか。
そうですね。
うんうん、
でですね、まあ、あとはね、操作で言うと、攻撃動作がね、
うん、
A、パンチ、B、キックと2種類しかないんですよ、これ。
あ、そうでしたっけ。
はい。で、スト2なんかはね、
うん、
6つボタン、パンチだけで3つ、
うん、
キックだけで3つあるわけですよ。
うん、
じゃあこれ、明らかにこう技少ないんじゃないかとなるじゃないですか。
うんうんうん、
じゃあどう解決してるかというと、
うん、
龍子の剣では A の後に C を押すと、強パンチが出る。
あ、そうだっけ。
で、B の後に C ボタンを押すと強キックが出る。で、C ボタンっていうのは特殊動作というね、
うんうんうん、
動作で、まあ、だこれを組み合わすことによって、その強い攻撃が出せるというボタンになってたんですが、
うん、
これが龍子の剣2では、パンチボタン、キックボタンを長押しすると強い攻撃が出るになってます。変更されました、
うん。
その代わりですね、2ではさらに攻撃パターンが増えてまして、
うん、
1でのその AC 同時押し、BC 同時押しが、
うん、
専用の技が出るようになってるんですね。2では A プラス C を押すとアッパーカットという技が出ます。で、B ボタンと C ボタンを押すとローキックが出ます。で、このアッパーカットっていうのは全員、まあ、一律でこう対空技になる技なんですね。で、BC のローキックは立ち技で相手をこかすことができるという。
ああ、そうか。
だこういうところでちょっとこう技のバリエーションを増やして変化を持たしてると、
うん、
であとはジャンプ中に C ボタンを押すと壁際で三角飛びするとか。
あ、知ってた。あれ全員打ってたんでしたっけ。
そうですね、全員標準にできますね。で、空中でめくり攻撃出せたりとか。
あ、あった、
はい、
あったな。
あの、細かい違いなんですけど、あの気力ダメっていうのは基本的に ABCD どのボタンを押してもできるようになってるんですが、
うん、
C ボタンでするのが一番効率がいいと。
そうなんですか？
なぜかというと、A ボタンでやると、まずパンチ動作が出てから気力ダメし始めるんです。
そうか、確かに、はい。確かにね。
で、D ボタンは挑発じゃないですか、うんうんうん。で、C ボタンの特殊動作っていうボタンは、普通に押すと何も出ないんですよね。うん、
なるほど。
だから C ボタンを押すのが一番効率よく気力ダメができる、
うん。即溜めてくれるんですね。
そうですね、うんうん。はい。そういう感じになってますね。まだまだね、独自の特徴がありまして、うん、これも、もう、龍子最大の特徴と言っていいと思うんですが、
うん、
超必殺技の発明。
そうだ。そうだ、そうだ。
はい。これはもう間違いなく、
うん、
このゲームがパイオニアだと、
うん。
で、これね、文字通り、必殺技を超える技ということで、
うん、
より強力な必殺技ということですね。
うん、
で、龍子で面白いのは、これ初めから使えないんですね。
そう。
ストーリーを進めると途中で、
うん、
超必殺技伝授っていうボーナスステージが始まるんですね。
そう。
この辺がなんか昔のゲームというか、その一人用で遊ぶゲームっぽくていいですよね、なんか。
そうそう、一人用感がね、なんか。
ね。
うん。
ゲームセンターだけどもなんかこう、家で遊んでるファミコンみたいな感じで。
うん、
しかもまあ、修行シーンなわけです、これ。
なんか、氷柱割りすると、両坂崎は体力が上がったとか言いませんでしたっけ。そうそう
そう、だからやっぱ、スト2のボーナスステージとかだと点数もらえるだけなんですよ。
うんうんうんうん、
でもこの龍子の剣の方はちょっとこう、メリットがあるというかね。
うん、強くなるようなこと言ってて、本当強くなってたのかな。なんかあんま気にしたことなかったけど。
この間に出てくる超必殺技伝授というところで、このコマンドを入れて、連続3回技を出せっていうので、ね、成功すると、使えるようになるとか。
はい。
そういう流れになってたんですが、ここでかの有名なあの、覇王昇降剣を使わざるを得ないっていう、ね。もう、ゲーム知らなくてもこのセリフは聞いたことあるんじゃないかっていうぐらいこう、ネットミームとして有名ですけど。
あれ、なんでそんなことになったんですかね。
いや、多分誰かが言い出して、自然に広まってったんでしょうね。
使わざるを得ない
か。そうそうそう。
でもなんか当時、別に普通に受け入れてましたけどね、
僕。あとは、あれね、セリフとプラスして、 あのビジュアルなんですよ。
あ、わかる。そっちはわかる。
わかるでしょ、うん、道着に下駄履いて、うん、ハーレーに乗ってるというね。
あれはおかしいなと思ってましたよ。
いや、あの絵力から強すぎるでしょ。
強い。
いや、めちゃくちゃかっこいいなと思いましたよ、当時。
うん。いやー、
量かっこよすぎるやろうと思って。
ゲタ危ないなーと思ってましたね。
だって今ハリウッド映画であれやってもめちゃくちゃかっこいいですよ、多分。
まあね。
うん。すげー強いやつ来たと思います、あれだけで。
うん。
だからまあ多分その絵とそのセリフが相まってね、有名になったんだと思いますけど。
うん。
で、この覇王昇降拳っていうのはその超必殺技伝授でね、覚えられるんですが、実はもう一つね。
そうだ。
完全に隠されていた、本当に隠し技として。
そうなんですよね。
ゲーム内に仕込まれていた技が、龍虎乱舞というね。
うんうん、
これ隠し超必殺技なんですけど、
うんうん、
当時一切本当に表に出ていなくて、
うん、
雑誌とかでちょろっとね、そういうものがあるかもみたいなことがあって、
うん、
まあこれもプロモーションの一環なんですけど、
うんうん、
この隠しコマンドを探すキャンペーンとかやってたんです、当時。
うんうん、
でこの龍虎乱舞のコマンドをみんなで探そうみたいなんでね、
うん。
で、これ正解すると先着で1万人に非売品の龍虎の剣トランプが送られたって、1万人ってすげえなと思って。
すごいっすね。
ね。1万人って。これほんまかな ?1 万人嘘じゃないかなこれ。多すぎませんだって。
多いし。
先着1万人って1万人の人が見つけれる龍虎乱舞。
いや、でも、どうでした当時。
うん。
見ましたゲームセンターで。
どうやったかな、いや、使ってる人おったような気もするなぁ。
僕、見て、
うん、
当時遊んでた連中と、
うんうん、
なんか噂聞いてたんですよ。
うん、
なんか隠しがあるって。はいはいはい、でも、覇王昇降拳があるから、
そうですね。
あれのことなのかなっていう感じもあった中で、
ね、
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
なんかね、その常連さんで、龍虎上手くて、いつもクリアするまでやって帰っていく人がいるんですけど、
うんうんうんうん、
あの人出すらしいよっていう話を聞いて、僕ずっと張ってたんですよ。その見たいからあの人出すんかなっつって、と冗談抜きで隣に藤山バスターがあったから、藤山バスターやったりしながら待ってて、で最初見た時はちょっと分かんなかったですね。正直。
はいはいはい。
まあ言ったら通常技のつなぎだから、高速つなぎだから、
確かに確かに。
分かんなかったけど、
うん、
でも明らかにあれってなんていうかな、人間の手技で出してるじゃないから、
うん、そうですね。
あれだろうみたいな話をみんなでしたのを覚えてます。
へえ。
うん。
いや、それいい思い出ですね、
うんうん。
なんかちょっと噂として聞いてるけど本当にあるのかなっていうのを見たっていうのはね。うん、
そう、あの良くないマナーですけど、
うん、
ダイケルあの人が出すらしいよみたいな。
なるほどね。はいはいはいはい。その辺も面白いな、漫画みたいやな。
うん、
で、このね、その超必殺技っていう概念と、
うん、
この龍虎乱舞というのも、
うん、
この龍虎の剣が発明した。
うんうんうん
う
ん、
もう格ゲー界の宝ですよ、これね。
そうですね、どちらも。乱舞はね。
はい。
うん、
で、この時に設定されたね、
うん、
限定された状況によって発動することができる技とか、
うんうん、
より難しいコマンド入力が必要っていう概念は、
うん、
この龍虎で作られて、うん、現在までほぼ全ての 2D 格闘ゲームで使われていると。
うん、
でも本当にこれはパイオニアですね。
そうですね。
でこの龍虎乱舞っていうのね、さっき長谷川さんも言ってましたけど、どんな技かっていう、もう今で言うとね、もう私感覚的に乱舞って言ったら、
うん、
もう浮かぶんですけど、これ知らない人、うん、乱舞って聞いたら、踊りじゃないですか、やっぱり。
ああ、そうか。
乱れ踊ると書いて乱舞ですから。
そうですね。そうですね、
うん。私たちはもう聞けば、そういうタコ殴りにする技ってわかりますけど、うん、これね、コマンドが成立すると相手に向かって突進していて、
うん、
その突進がヒットすると相手に無数の技を叩き込んで、最後、ビルドアッパーで締めるっていう技なんですけど、うんうん、ね、ビルドアッパーって言うとあれですけど、まあ、昇竜拳です、言うたらね。
ビルドアッパー。
そうそうそう。古法とも言いますけど。
はい。
まあ、そういう技なんですが、
はい、
これがね、全部ヒットした後、最後の技が決まったら体力ゲージがギューンと減ると。
うん、
それがすごく衝撃的で、
うんうん、
で、その連続技を叩き込むというのも、
うん、
これ内部的に言ってしまうと、その単に通常技を早く連続再生してるだけなんですよ。
うん、そうですよね。
パンチ、キックとかをね、連続で早く再生してるだけなんですけど、
うん、
めちゃくちゃかっこいいんですよ、これ。
かっこいいです、
ね。これが発明なのは、その、容量も食わないわけですね。
そう。
もともとある絵を、
そう、うん。
連続で早く再生してるだけ、
うん、
にもかかわらず、こんなにかっこいい技が作れてしまうというのが、
うん、
格ゲーにおける発明だったと。
ですね。
で、この後ね、いろんなゲームで、この乱舞を使うキャラは必ず一人はいる。
そう。ね。だって通常技繋げばいいから。
そうです。
容量食わないから。
そう。
ざまねできますよね。
そうなんですよ。簡単だし手軽だしと。
うん。
で、しばらくはこの超必殺技っていうカテゴリーでいくと、この乱舞っていうのはもうかなり作り手側からしてもすごく優秀な技だったんですが、
はい、
この後もう一つ画期的な超必殺技っていうのがまあ生まれまして、
はい、
これ龍子の件関係ないんですけど、
はい、
何かわかります？
春国殺？
そうです。
やっぱり？
そうです。
なんかもう一段押し上げた感じありますね。
来ました。いや、本当に。私は、だからその、リューコランブ見た時には SNK、カプコン超えたなと思ったんですよ。
うんうんうん。
ところがカプコンがそれやっぱ超えてくるんですね。
まあね。
スーパーストリートファイター2で号機が出たのかな。
そうですかね。そこら辺ですかね。
うん、ね。そう、号機っていうキャラが出てきた時に号機が使う、超必殺技、まあスーパーコンボですけどね。
うんうんうんうん、
が、春国殺っていう技で、
うん、
これが発動して、まあ相手に突進するまでは一緒なんですね、ラムと、
うんうん。
当たった瞬間に画面が真っ暗になってヒットマークだけが出て、
うん、
明るくなったら相手が倒れてる。
そうそうそう。
ね、これがね、
うん、
乱舞を超えた瞬間でしたね。
そうですね、あの、
マジかと思って。
もう済んでるんですよね、滑りが。
こんなにね、手抜いた、手を抜いた仕様がこんなにかっこいいのかと。
あれは、もうほんと工夫ですよね。
いや、もう本当にね、龍虎乱舞でもすごいなと思ったんですが、春国見た時には本当にもう、びっくりしましたね。
うん。びっくりした。だから、
なんてこったと。
あれ、見たくて、やってる人、いっぱいだと思いますね。
わかる、ね。で、コマンドのね、入力方法もね、その、この SNK が超必殺技で作った、うん、その、複雑化してたコマンドを、春国殺はさらに変えてるんですよね。ボタンとレバーを順番に押していくというタイプの入力方法で。
うんうん、
この辺も、やっぱその、カプコンの維持というか、
うん、
何かこう、新しいものを作ってやるというね、
うん、
気概が見えたなという気がして。
うん、
本当に春国殺はすげえなと思いましたね。この乱舞と春国殺っていうのはこの格ゲー界においてはコストとそれに反比例してかっこよさが存在する素晴らしい発明なんですね、
う
ん、どっちもね。
そうですね、
うん、ただこれやりすぎたせいでだいぶ安っぽくなってきましたけど。
そうですね。いや本当に言ったら豪気って龍拳の色替えじゃないですか。
そうそうそう。
それを豪気たらしめたのはやっぱ春国殺あるからですよね。
ですよね。やっぱり。
うん。なんか単純に龍拳の上位互換じゃんっていうのに。もう一つなんかすごいロマンティックな技がついてたからやっぱ
これ
強えな、このキャラはすげえ強いんだって感じが出てましたね。
あの表現ってだって漫画じゃないな、アニメの方ではよく使われるタイプかな、
うんうんう
ん
う
ん、なんかこう通り過ぎてね、
うん、
そうシャシャシャってなって通り過ぎたら相手が倒れるっていうね、
うん、そう、
うん、まあ、すごくかっこいいシーンなんですけど、
うん、
それをこうゲームで表現してね、
うん、
しかも安いというね。
そうそう。
そこが素晴らしい、本当に、うん。下手に手間かけるより、そっちの方がかっこいいっていう、ね、うん。ただ、これが生まれた背景には、この、龍虎の剣の超必殺技と、龍虎乱舞というものは、やっぱり影響が大きかったんだろうなと。
うんうん、いや、もう絶対あってこそですよ。龍虎あってこそ。
ですよね。
乱舞あってこそですね。
まあ、それで言うと、この、龍虎で採用された気力ゲージというのも結局、ストリートファイター2の後半で入ってくる。
うん、うん。
で、スーパーコンボ出すためのゲージ。
はい、はい、はい。
あれなんかも多分気力ゲージがやっぱ、うん、あの、きっかけになってるんだろうな、思うんですけどね、うんうん。
ゲージは減らないけど、挑発もその後、いろんなゲームに。
そうですね。
搭載されますもんね。
結局、ね、挑発って、意味がないけど、キャラクターの性格を表すのにはすごく重要というかね、
うん、
魅力的な動作ですから、
うん、
意味ないんですけどね、ほとんどね。
うん、
あんまやるとね、喧嘩になるしね。
うん、まあね、ほんと、でも、そこら辺のね、なんていうか、うん、最たるキャラというか、
うん、
もうダンなんて、龍虎がなきゃ絶対出てこないキャラでしたからね。
あれはもう、あれ説明しだすとまた長くなるんですけど、
そうそうそう、
まあ、
そうなんですけど。
カプコンとね、まあ、SNK の因縁が形になったキャラクター、
うん。そうなんですよ。そう。ね、
一番最近のストリートファイター5に今度新キャラで出ますけどね、ダン。
出ますね。
いや、すごいですよ、
うん。
こんな長生きするキャラやったんやと思って。最初ゼロで出た時ネタキャラやんと思ったけど。
うん。
ね え。
まあでも、ダンもリュウコあってですから。
そうです。
うん。
ねあれデザイン見てもらったらわかりますけど、もうね、ほんと。まあ、それを言うと、でもそもそもは、
うん、
ね、リュウコの剣の量がね。
まあね、まあね。
ね。道着着て、飛び道具売って、なんかアッパーで飛んでいくみたいなね。
まあね、まあ、ね確かにね。
まあでもね、この辺もご存知の方はね、いると思いますけど、作った方がね、
うん、
まあ同じ方ですから、
うん、
ね、カプコンでストリートファイター作った方が、うん、まあ SNK に行って竜子を作ったということで、
うん、
パクリじゃないですだからね。
そうですよね。
同じ方が作ってるんで。
そうです。出所は一緒ですから、
ね。一緒ですよ、
うん。
サイレントヒルとサイレンと同じようなもんです。
そうです。出所が一緒だ。
全く一緒なんで。うんはい、まあでも、そのね、出すメーカーが違うということでね。
うん、
まあこれだけ業界全体を盛り上げるきっかけには、やっぱなってるんじゃないかなと思いますけど。
うんうん、
だこの辺、その、本当に格闘ゲームっていうのがたくさん作られている中でも、かなりやっぱり他とは違う目立ったゲームだったんじゃないかなと思いますけど。
うん、そうですね。うん、特に2は、結構楽しく遊んでた覚えがありますよ。うんうん、遊びやすくなってた。
そうですね。
うん、
1は、やっぱかなり癖があって、
うん、
ちょっと遊びにくいとこもあったんですが、まあ2ではそれがある程度改善されて。
うん、そうそう。その、個性は残しつつ、うん、自流の格ゲーがやってることは全部やってくれてるというか。
そうですね。
うん、対戦も、うん楽しいし、うん、
それでいてやっぱり他のゲームとは違う遊び方になってましたから
なってましたんで、あとねやっぱねリュウコって、
うん、
だから世界観がすごい独特で、うん、やっぱキャラだと思うんですね、うん、
わかります、
いい意味で、
うん、
花がない、
うんうんうんうん、
渋いんですよ、
だからストーリーのとこで言いましたけどハリウッドのね、
うん、
どこかで見たストーリーというか、
うん、
あの感じがそのキャラクターにもありますよね、
出てる出てるなんか ね
うんうん、なんかこう、どっかで見たことあるようなキャラクターというか、
うん、
軍人がいたりとかね、なんか落ちぶれた格闘家がいたりとかね。
うん。
うん。
うん、いや、個性的だったよな、
うん、
うん。
で、まあ、このね、一作目でラスボスだった人が、実はお父さんだったっていうね。
はい、はい、はいはい。あ、そうかそうか。ミスター空手ね、
うん。そうそうそう。だからこの、うん、この辺なんかもうネタバレ別にいいと思いますけど。で、ストーリーで話した、その、行方不明になっていたお父さん。というのが、実は、最後に、天狗のお面をかぶって出てきて、
うん、
ミスター空手というキャラで出てくるんですが、実は、面が取れると、リョウのお父さんだったと。
うん、
だから、最後は同門対決なわけですよ。
そうですね。
ね。
うん、そうだ、そうだ。灰色っぽい道着でかっこいいんだよな。
この辺なんかも、だから、映画でね、
うん、
最後は同門対決するという、そういうところがね、すごく、うん、ベタで、かつ、うん、ベタだけど熱い展開と、
うんうん。
で、この1から2のね、
うん、
流れでストーリーが、もうちょっとポップな感じになるんですが。
そうですね。うんうん、
2作目はね、妹を取り返して、で、うん、お父さんも帰ってきて。うん、サウスタウンに再び平和が戻ったと思ったら、世界格闘大会が開かれると。
ほうほうほう。あ、そういう
ザ・キング・オブ・ファイターズという大会が開かれる。
聞いたことある。
そうですよ。これはリュウコなんです。
あ、そうなんだ。
そう。ザ・キング・オブ・ファイターズという戦いが開かれて、それにキャラクターたちが参戦するというのが2のストーリーです。
え？でもあれ、設定的に、
はい。
そのイベントをじゃあ起こした人は、
はい。
あの人の若い時じゃないですか。
そうです。
そういうこと？あの人がやってたん
だ。いや、KOF のキング・オブ・ファイターズはもっと後ですね。リュウコよりさらに後の話です
から。ああ、そうか。確かに確かに。うん、時間軸後なのか。
そうそうそう。そうなんです。で、今回2はね、その、りょうの妹のゆりも参戦すると、
うん。
で、お父さんも参戦。
うん。
たくま坂崎も参戦。うん、極限流4人ぐらいいるんですね。
確かに。
まあ、これ一時の UFC でね、
うん、
グレーシーが。うん
ああ、確かにね。
ブイブイ言わしたあの頃と一緒ですよ。
うん、極限流。
強えなーっつって。
極限流多すぎるな。
そうそう、極限流強えなーっつって。
うん。そりゃ、なんか極限流を目の敵にしてる忍者も来ますね。
そうですね。お前らばっか目立ちやがって、つって。キサラギ流がね。
うん。
キサラギ流忍術の、キサラギエイジっていう。これ新キャラですね、2のね。
あれかっこいいっすよね。
ね、かっこいい。
全然忍者っぽくないけど。
うん。かっこいいですね。この辺もだからね、ドラマチックというかね、
うん、
お話が、一作目はこう、アクション映画っぽい話で、
うんうん、
二作目はこう、大会を軸にね、
うん、
実はその大会の主催者が悪いやつだったというね、
うんうんうん、
この熱い展開も、
うん、
しかも他のゲームとこう世界観がつながっている、
ね、そうですね、
うん、この辺なんかもファンからするとすごく嬉しい展開だったんじゃないかなと思いますけど、
確かに
この辺長谷川さん知ってました話とか。
話は覚えてなかったけど、うん、言っちゃいますけどギースがね、
うん、
若い状態で出てくるのはかなりびっくりした。
そうですよね。
で、確かエンディングで、
うん、
これから日本に到着しますみたいなこと言うから、
そうなんです。ああ、よく覚えてますね。そ
う、これからね、古武道を覚えるんだなと。
あのですね、そう、あの時点で、実はその、画廊伝説のね、
うん、
主人公のテリー・ボガードの、
うんうん、そうそうそう。
お父さん、ジェフ・ボガードをね、
うん、
殺しに行くんですよ。
うんうんうん、
この流行2の後に。
そうだ、ジェフの名前も出てた。言ってた。なんか嗅ぎ回っております。
そうそうそう、そうなんです。で、これをやると、あ、流行2の後が画廊の話につながるんだと。
うん、そうですよね。
だから、ギースが若いわけですね、流行2の時は。
そう、若い時もかっこいいですよね。
うん、そうなんですよ、
うん。
で、この辺のね、キャラデザーがすごく上手くて、ギースってご存知の方ね、わ、
うん、
かると思うんですけど、画廊の時は、
うん、
袴着て、和風なんですよ、
うん。和風ですね。
すごく日本が好きなキャラになってて。
でも、金髪ですよね。
そう。ところが、流行2の頃には、洋装なんです。洋服着てるんですね。
そうそう、そう、そう、うん。シャツと、ベストと、っていうね。
だからこのね、コントラストがね、すごく上手だなと思って。
うん、そうなんですよ。
ね。
うん。
だからかっこよかったんですよ。若ギースって、最初出てきた時、誰かわかんないけど、名前見たらでもギース・ハワードなんですよ。
そうだ、そうだ、若ギースって呼ばれてた。
そうそうそう。
うん。
で、見たら、いや、こいつギースや、つって。
うん、そうだ。黒いグローブしてて、かっけえな。
そうそうそう。だあの時は、だから強いとはいえまだ完成してなくて、あの後、うん、古武術を身につけ、当て身を身につけ最強になるっていう、
ね。そう。当て身も発明ですからね。
そう、あ、そうそう。これね、リュウコには、リュウコは当て身はなかったかな。
うん。
ただ、ガード攻撃みたいなのあったかな。
うん、うん。
攻撃してる技の手にガード判定があって、ガードしながら攻撃できるみたいな。
ほうほうほう。
半分バグみたいな技やけど。うん。なんかそんなんがあったりとかね。そうそう、当て身も発明ですよ。これ SNK の発明ですね。うん、
ですね、
うん。うん。これもう格ゲーやってる人からすると、もうね、
うん、
普通の言葉なんですが、わからない人からすると当て身って意味不明ですから。
うん、そうですよ。ジョジョで歌教員がやってたやつは違うから。
うん、あっちの方が正しいです。本来は。
あっちが正しい。
そうそう。本来は、合気道とかでいう当て身っていうのは攻撃する技ですから。
うんうん
うん、ね。ギースが使う当て身っていうのは当て身投げの当て身っていう、
うんうんうん。
それが縮まって当て身って言ってるだけなんですけど、うんうん、この辺は説明するのが基礎知識がないと、いろいろ誤解招く、ね、そうですね、言葉ですよね、
うん。
さっきの乱文もそうですけど。
うん
うん、
そう、
だ超必殺技なんかも普通に使うけど、普通、日常で使わないですもんね、だって、ね。
まあ、使わないですね。
必殺技ってまだこう、スポーツとかで使う気しますけど。
うん、
超必殺技はないもんな。
だって略したら、超必ってみんな言うから、もうなんだかわかんないですもんね。
そう、あれね、そう、前、ツイッターでもつぶやいたことあるんですけど、
うん、
超必殺技を略してどう言うかっていうね。
うんうん、
私は超必なんですけど、
僕も。
え？超必っていう人もいるんです。
ああ、まあ確かにいる。うん、
でしょ、
うん、うん、いるいる。
うん。
確かに、ね。
だから、どこでその、分かれるのかなと思って。
まあ確かに。
この辺もね、地域とか、いろいろ差があるんだろうなと思うんですけど。うん、まあ、このね、格闘ゲームっていうのは本当にこう、一ジャンルとしても、
うん、
多分、他のジャンルにはないぐらい一世を風靡したジャンルですからね。
うん、
今でもその、うん、ちょっと規模は小さくなったとえ、ずっと残ってるジャンルですけど、
そうですね。
前ね、スト2の時にも話しましたけど、本当に一時は一大ジャンル、
うん、そう。すごく広がりを見せて、今はなんかそれがこう深くなってっていく感じですね。
そうですね。もう安定して、
うん、
もう普通にあるものになったって感じですけど。う
んうんうん、本当ね、最初も言ったけど、この頃が本当にバーッと広がっていったとこだから、
うん、
その中でもやっぱ流行は癖がいい意味であって、
うんうん
うん、まあ2は、まあでも遊びやすくなったとはいえね、僕はもう、うん、テムジン見たときは、これ新キャラかってね。あれ、でも良くも悪くも流行ですよ。あのキャラこそ流行。
モンゴル相撲ですからね。
そうそう、モンゴル相撲。うん、僕、焚き火って呼んでたんですよ。
なんでなんですか？
青い炎を地上から出す技を覚えてます。あれが、焚き火に当たってるおじさんにしか見えない。
いやいや、まあそうですけど。あだ名焚き火って。いや、でも、何々出すって喋ります
よね。そうそうそう。ねえ。
どういうキャラやねん。
田舎って言ったでしょって。
確かにそのキャラのインパクトもありましたね。
うん、
確かに、
うん。うん。ありました。ああいう。うん、ほんと、渋いんだよな、みんな。
そうですね。ほんと、世界観に関しては、他のゲームとはもうやっぱ全然違う、うんうん、すごくハードボイルドな感じは、ありましたね、
うん、
やっぱりね。
うん、そう。うん、
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
そろそろエンディングなんですけども、
はい。
今回長谷川さんのゲーム進捗は、うん、
はい、スイートホームやってまして、まあ、
はい、
今回ね、格ゲーなんてすごい盛り上がって、
うん、
だいぶ喋ったんで、ちょっとパパッとスイートホームを話すとですね、
はい、
キャラクター5人いて、
うん。
各自の持ち物があるって言ったじゃないですか、
うんうんうん、
なんで掃除機だっていう話したと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、他の人もライターとか、
うん、
あと救急キット的なものとか、あと鍵とか、うん、あとカメラか、
うん、
で最初名前がついてるんですよ、映画でついてた名前だと思うんですけど、
あ、はいはい、
で当然名前変えられるんですけどね、
うん、
最初映画の名前のままやってたんですが、
うん、
この人が何持ってるかっつうのが覚えらんないですよ。
まさか。
で、
ああ、
ちょっと今やり直してて、まあもう序盤も序盤だったから、
はい、
で、一人死なせてしまったのもあり、
はい、
ね、もう本当ね、ファミコンだから、
はい、
説明がない。
うん、そうですね。
で、一人が穴に落ちたんですよ。
うんうんうん、
でね、助けてって言ってて、まあもちろん助けたいんですよ。
はい。
どのコマンドが助けるのに該当するか分かんなくて、いろいろやってるうちに死んだんですよ。
それ悲しいなぁ。
でね、
うん、
死体が残ってて。
うん。
やだーと思って。
悲しいなぁ、それ。
コマンドの仲間ってやつでどうも引っ張り上げられたらしいんですが。
なるほど。
は
んはんはん。分かんないですね、それね。
分かんない。どうすればいいんだろうと思って、もう本当、
ね、
穴に塞ぐ板みたいのがアイテムであるんですよ。
うんうんうん、
これで置いたら、うん、これ登ってくるのかなと思って置いたら、
うん、
落ちてる人に板がめり込んでるグラフィックなんて、もっとひどいこと。
どういうことそれ。なんでそんなんだろう。
まあ今やり直してもう一回最初からやってるんですけど、
はいはいはい、
もうちょうどいいからっつって名前をですね、
はい、
ライターの人を日野さん。
あ、なるほど。
で、
うん、
救急キットみたいなの持ってる人、石屋さん。
ちょっとひねってる。
そう。
で、ちょっとひねってる。
掃除機の人を、掃除したの名前、
うん。はいはい、なるほどね、
うん。で、カメラの人がすごい悩んだんですけど、
はい。
現像さんにしました。
あら!いいじゃないですか。もっと私ストレートなんかな思ったけど。
カメラとか、
はい。そうそうそう。
で、鍵持ってる人は、女性なので、
うん、
キーさんにして。
ああ、いいじゃないですか。
今やり直してます。っていうくらいです
ね。
う
ん
う
んうん、まあでも、確かにね、どのキャラが何持ってるかわからないっていうのはちょっと大変ですもんね。
そう。
わかりやすくていいじゃないですか。
そうなんです。でね、
うんうんうん、
このゲームね、館に閉じ込められてるわけだから、
うん、
館の中に落ちてるアイテムしかないと思うんですよ。
はあ、
だから要は、有限なんです。回復アイテムとかが。
ああ、そういうこと。
うん。
結構厳しいですね。
うん。だからそういう意味では、
うん、
本当はバイオの元になったんじゃないみたいな話あったけど、うん、そういう意味では近いと思いますね。リソースが有限。
あ、そうかそうか、なるほどね。
うん。で、各自の持てる数っていうのがすごい少ないんですよ、このゲーム。
うんうんうん、うん。
だからそこら辺はうまく効率化してたりするゲームだと思います。
うん、
固有のアイテムがライターとかあって、うんうん、あと、自由に取れるのが確か2枠しかないんですよ。
へー。
で、もう1枠あって、
うん、
でね、これも最初わからなかったんですけど、
うん、
明らかに床にナイフが落ちてる。で、武器だから欲しいんです。
うん、
で、まず取り方がわからない。取るってコマンドないから。
うん、
で、調べると、
うん、
銀のナイフだって言うんですよ。
うん、
いや、それはもうわかってると。 どうしたらいいんだと思ったら、うん、スロットの何にもないとこ選んだ状態で交換ってやると入ってくるんですよ。
いやー、それは分からへんな。
で、分かんないでしょ。
うん、分かんないですね。
もっとひどいのが、うん、武器は武器専用スロットが一番下にあって、うん、そこじゃないと取れないんですよ。
うん、いや、それは、説明書とかに書いてあるんですかね、やっぱ。
そう。だから、レトロフリークでやってますから、
そうか。
説明書ないんですよね。
確かにね。あ、それはきついな。
だから結構始めて時間が経ってるのに、うんうんうん、全然進んでないのは、そこら辺を知らないからなんですよね。
まず遊び方がね、わからないと。独特なゲームなら、なおさらですね。
うん。でね、心の力って呼ばれる、ものがあって、うん、多分 MP に該当するものだと思うんですが、
うんうんうん、
ここら辺も多分ね、すごい癖があって、で、さっきも言ったように、リソースが有限だと思うので、
うん、
下手に試していくと、後々困りそうなんですよ。うん、
ああ、
だから結構慎重にね、今、いろいろこう、知識を得てやっていこうかなっていう段階ですね。
あ、なるほどね。結構慎重にやっぱやっていかんと、後で取り返しつかないこと
なんです
ね。
そうなんですよ。そうそう。死んだら生き返らないから、できれば全員生きてる状態で終わりたいんで。
いや、それ難易度高いんちゃいます、だいぶ。
うん、高いかもしれない。うん、でもやっぱ恐怖演出のためにそういうことをいろいろやってて、うん、リソース有限っていうのもホラーって考えると、
まあそうですね。
うん、緊張感を生むからいいんだろうなと思って。
そうですね。
うん。だから、良作として名前が出てくるのも、
うんうん、
やり始めでシステム理解した段階で、まあ言う人がいるよなっていうのはわかる感じ。で、こっから先どういうお話だったり、どういう演出なのかなとか。
やっと遊び方が分かってきたぐらい。
そうそう、そうそう。だから、楽しみにはなってます、すごく。どうなのかなと思っ て。
いやでも、面白そうですよね。
ね、ね、いいですよね。
うん、すごく、元の雰囲気を、こう、なんとかゲームに落とし込もうというのは感じられますね、
うんうんうんうん、そう、考えて作られてる感じします。
ああ、さすがですね。やっぱ、うん、今でもその名作として挙げられるタイトルの一つですからね。
うん、
やっぱり、それなりの理由がちゃんとあるんだなと思いますけど。
はい
はい、じゃあ告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はステージ44龍子の剣というところでね、はい、
うん、
まあ、ちょっと脱線して格闘ゲームの全般の話みたいになりましたけども、
うん、
やっぱりこう格闘ゲームまだまだね、
うん、
話したいのありますね、やっぱね。
そうですね、いっぱいありますよ、まあ、ダークエッジとか
本当に話したいんですか。
いや、そうでもないです
まあね、タイトルごとに絞ってもいいですし、
はい、
またちょっとずつ話していきましょうかね。
はい、
はい、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。